Thank you for joining today. はい、皆さん、ロサンゼルスのまさみライトです。今日土曜日なんですけど、土曜日外でね、庭でまた録音させていただいてます。土日にね、結構庭で録音することが多いのはなぜかっていうと、うち近くに学校があるんだけど、そうすると平日ってね、やっぱり車通りが多いんですよね。そうなるとね、必ず背景で入ってくるしなんて言いつつ、結構飛行機のねルートでもあるので、時々空の飛行機の音もね聞こえたりするんだけど、やっぱり、心地いい朝の時間帯って、なんか庭でこのエネルギーとか太陽のねエネルギーも入れながら録音したいなってやっぱ気持ちになっちゃうんですよね。そんなね、庭では、最近私の SNS を見てる人はわかると思うんだけども、またはね、これ未来で聞いてる人はこの当時だいたいまさみさんどんなこと検索してんのかなって、日付なんだっけ、検索とかをやってみたらいいと思うんだけども、プールのねカバーをやっていて、であのプールのカバー、多くの人がね、そのなんだっけ、ダック予防ですかなんて思ったりしたみたいなんだけど、いやちょっとそれとは違っていて、でも夏に近づいていくと、もうどんどんやっぱりね、すごくこのプールの水が蒸発するのが本当早いんですよね。でプールの水をね足してるだけですっごい水道代がかかっていくんですよ。でもね、その中で温めるっていう保護もあるし、ゴミがね入らないように、そしてもちろん一番はもうとにかく水が蒸発するのを防ぐっていうことで、この時期って大体もう夏に近づいていくと、裏の方にね、ちょうどプールがある方に太陽が当たっていくので、もうちょうどカバーの準備をしているんですね。そんなところに今日の朝もね、今朝もダッグ降りてきて、でもね、ダッグからするとなんかプールからねひょこって上がりづらい子がいるんですよね。そういう子はね、多分プールカバーラッキーと思ってる感じでね、ひょいってもうすっごい軽く上がっては、今一生懸命ね鳥たちのこぼした朝ごはんを食べて、そろそろ行くんじゃないかなっていう状況の中でお話をしています。さて、今日皆さんにねお届けしたいのはシェアと自慢のお話をしたいと思います。シェアと自慢って思うかもしれませんが、シェアっていう言葉がね、ものすごくなんていうのかな、認識が高まっていた、きた時代だなと思うんですね。以前であればシェアという言葉を日常的に使うことが少なかったと思うんですよ。でも SNS の時代とともにね、私たちっていうのはシェアっていう言葉がものすごく日常の中に入ってきたと思うんですね。そうするとね、じゃあシェアと自慢の違いっていうところ、例えばシェアって分かっちゃおうとか伝えたいとか教えたいとか、そういうね気持ちが湧いてきて、シェアをしようっていう風になるわけよね。そうするとね、大体その人がどんなことに共感をして、どんなことに興味があるのかっていうことももちろん分かるわけよね。そうするとね、多くの人なんかは、シェアするとかシェアされたのを見ると、この人はこういうことにも興味があるんだ、こういうことにも関心があるんだってことをね、すぐに分かっていったり、もちろん、SNS なんて、私のなんか見てる人ももうすぐ分かる通りね、もうどういうことを投稿してるかによって、その人の性格とかね、そういうものが全部見えてくるっていう風にしてね、それをね国レベルでは分析されてますよなんて言ったりするんだけど、私なんかもう動物と料理と友達と家族みたいなね、そんなのしかないよっていうのと、ちょっと時々自分のねビジネスのお話が出てくるっていうぐらいなんですけどね。そうするとね、シェアっていうところから、じゃあ自慢、ちょっと一昔前だったらこれ自慢なのっていうところが、若干ちょっと変わってきたりしてる時代なんですよね。ではね、ちょっと自慢のトピックでね、自慢にもね、いい自慢と悪い自慢、悪いっていうのもちょっと変なんだけど、その2つに分かれてくると思うんですね。ある意味ね、そのいい自慢っていうのは、天使的な自慢かなみたいな、 じゃあ悪い自慢になってくるとちょっと小悪魔的なみたいなね、まあちょっとそこでも分かりにくいよね。じゃあね、ちょっと、まあこれね、ある一定の評価として見て、まあ聞いていただきたいんだけども、まあ天使的なね自慢になってくると、美味しいのもらったよってみんなで食べようみたいなね、分かち合うっていうところがね結構出てくるわけですよね。はい、まあテレビとかアニメとかでもこういうシーン見たことありますよね。じゃあ小悪魔的な女と、美味しいのもらったんだよっていいだろう、でもみんなに分けないからねみたいなね、あ、なんかこれわかるみたいなね、皆さんちょっとそろそろ理解できてきたかな。そうするとね、いいのもらったよ、美味しいのもらったよとか、まあお菓子とかね、そういうので消費すると一番わかりやすいと思うんだけど、分けないってなってくると、まあ、ここに焦点っていうのは何かあったら、いいなーって、まあ、ちっちゃい頃みんな言いますよね。自分も食べたいとかね、まあ、なんかあの子こんな美味しいもの持ってるとかなってくると、いいなーってね。ということは、優越感のフィーリングが欲しくて、一番の焦点はそこで、それを得ることができたら、まあ、心の奥底のエゴがやったみたいなね、そんなことを言ってるわけで、まあ、こんな話をしてると、なんか私自分のディープシーのねイベントのなんかの講師をしてるみたいな感じだから、まあ、ディープシーの皆さんには宿題みたいな感じでちゃんと聞いてもらおうと思います。まあ、皆さんもねプチディープシーみたいな感じでちょっと引き続きお聞きください。表面でね小悪魔的自慢があるんだけども、得たいのはただ優越感って、そうなってくると、そういうやっぱり状況とかっていうのを引き寄せるって、まあ何が自分をレディエートしてるかによって状況を引き寄せるわけじゃない。でもね、この優越感って実はねシンパシーにも使えるわけで、まあなんだっけ、まあ、シンパシーに使う時って、まあ、よく悲劇のヒロインのお話とかも前したと思うんだけど、ね、かわいそうとかね、なんかみんなからそういうシンパシーをもらいたいっていう人たちとかね、まあ、それが根底にあって、表にねどういう状況でどういう話でっていうのがね繰り広げられていくわけよね。じゃあね、優越感のいいなっていう言葉、まあね、自慢とかね、いい悪いとかの話を出てくると、まあ、中にはやっぱ嬉しいことがあって、あ、自慢したいっていう時があるわけじゃない？ね。時々私もなんか家族のこととか何か嬉しいことがあったら、ちょっとごめん自慢していいみたいなね、そんなことは言ったりします。そうするとね、自慢していいって、もうね嬉しくてさって、シェアとか分かち合える話じゃないけど、喜びっていうのを分かち合えるっていう時はあるわけじゃない？で、まあね、それはね、喜びっていうのを分かち合える人っていうのは、まあある意味心の状況がヘルシーな人で、なんかそこでやっぱり嫉妬していくと、ちょっと自分のね、まあそれはもう嫉妬の部分とかで違う時の話を聞いてもらいたいんだけど、でそうなってくるとね、いいよって言って、もう笑いながらね、いやなんかもうあのどんな自慢出てくるんだろうねみたいなね、そんな風に聞ける時だったら、まあいいわけよね。でもやっぱり優越感、優越感ってものをねなってくると、このいいなっていう、まあ要はいいだろうマインドなんだよね。そのね、いいだろうマインドを吹き寄せるその思考の癖っていうのは、ある意味習慣化しているからこそ、だからね、実はいいことはこれ変えられるのね。このお話はね、以前にね面白い成功者の方がね言ったんだけども、あのすごくねやっぱり、まあ、小悪魔的なね、まあ、悪いと言われるような自慢、優越感がね実は欲しくて、まあ、要はいいだろうみたいなね、そういうことをねちっちゃい頃にもねなんかやってた時の自分って、人生がやっぱうまくいかなかったんだよねって言ったんですね。でやっぱり努力家でもあるので、人生努力していって、もちろん成功もしていくわけよね。でも大人になった時に、小さい頃のまたいいだろうと思うようなね、そんな、まあ要は言葉を変えるとエゴ的なねマインドなんだけど、それをね優越感が欲しくてっていう状況をね作り出している自分に気づかなくて、物事がいい時って人は自分の、なんて字というか本心っていうかね、そういう本質の部分がつい出てしまって、それでついエゴを出してしまって、結局失敗をしたことが何度かあるって言ったんですね。まあ、その時に、あ、 これは、まあ、自分がねその優越感が欲しいという自分のエゴというものに気づいた時にその人は成功の仕方が変わったんですよね。だからこそなんでなんていうのかなその良くないことが起こるようなねそういうその波長が続くんだろうっていう時は結局自分が出していたんだなっていうことに気づいたんですっていうんですね。まあ、これはね身近なところで実は私よく主人で見るのね、まあ、小さい頃とかにねやっぱり満足できなかったって、まあ、親とかのね対応とかいろんなことで今日はまあそこの部分を深く話するわけじゃないけどやっぱりあ優越感が欲しいんだなみたいなトークの時にあここで絶対転ぶなって思って見てるとやっぱり、まあ、人生のね転びみたいなつまずきみたいなのを必ず体験して、まあ、その時になったら人ってやっぱり話を聞く姿勢ってのができるわけよね。でこれはね周りとか私もよくコンサルティングとかいろんなところでね相談に来る人でよくいます。その時に OK Are you ready? ってもうやっと話を聞く姿勢になったんだねって、まあ、要は人ってつまずかないとねあんまり聞く姿勢にならないんですよね。だからこそ冒頭で言ったさっき言ったねこの成功者の人が自分がね小悪魔的な自慢っていう部分にハマってるとやっぱり人生が最終的にうまくいかなくなるっていうねお話のようにねそこがね皆さんね自分がねどんな風な視点で、まあ、シェアをしたり本当はちょっと小悪魔的なこの自慢モードになってたみたいなねそんな時っていうのをね自分の中で自分のなんていうのかな生活スタイルとか意識スタイルを見抜いていくとすごくいいと思います。もちろんねその習慣を変えられる法則はまたこれからもいっぱい聞いていってください。じゃあまとめていくとね要はね幸せも愛もそうなんだけど心地よく伝わっていくと分かち合っていくっていうことに変わっていくんですよね。これねすごくねもう本当に私周りにいっぱいいい人がいてもう本当にね、まあ、いい人たちの中にも実はねちょっとしたもう昔満たされなかった自分のねエゴがついつい顔を出してきてちょっとそろそろ小悪魔的自慢してやろうみたいなね、まあ、そんな風にね自分の心が語ってくれたらね分かりやすいよねってもそういうところってある意味ね気づかなくてほらいいでしょうみたいなねほらほらみんないいなって言ってそしたら私すごいなんかもう今心地よくなるからみたいなねそんなモードをね皆さん今 SNS でいろんな表現とか自分を出すことがね結構なんていうのかな主流になってきたり習慣になってきている時代でもあるのでだからこそある意味ね自分の本質的なものを見直すことがすごいスピードも速くなってきた時代だと思うんですね。だからこそそこでねうまく見直していってどんどんどんどん大好きな自分のねスタイルっていうのを作っていけるともうよりんじゃないかなと思うので今日はシェアと自慢そのお話をしました。ある意味ねみんなが愛とかもう本当にね心地よいシェアっていうのがどんどん広がっていくとねこの世の中やっぱり心地よさっていうのがどんどん共感とかね共鳴とかいろんなところでやっぱりそれが一つの周波数になって広がっていくと思うのでぜひ皆さんもね今日のこの違い天使スタイルの自慢なのか小悪魔スタイルの自慢なのかちょっとそのあたりもね見てください。まあそこでね皆さんも自分を見てねもう爆笑したらねぜひ感想なりまさみさん私どっちかのこのどっちかでしたっていうのをねご報告でもしてください。 Thank you everyone それでは Promise me love your life あなたの人生をもっと好きになることを約束ください。 Thank you thank you thank you Oh have a beautiful day それではロサンゼルスのまさみライトでした。